新約聖書のヨハネの黙示録12章の1節から18節の出を見ていきたいと思います。私は奇数節を言いますので、偶数節を見てください。ヨハネの黙示録12章1節、また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。
この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。
また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。
その尾は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。
女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。
女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。
さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、
勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。
こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされたからである。
兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。
それゆえ、天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。
自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。
しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。
ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。
しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。
すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。
そして彼は海辺の砂の上に立った。
はい、ヨハネの黙示録の12章ね。はい。ヨハネの黙示録を、ずっと見ていってるわけですけども、黙示録の12章は天上における戦いと地上における戦いとですかね、このヨハネはこのドミティアヌス帝、ローマ帝国のドミティアヌス帝の迫害の時期ですね、パトモス島に流刑にあっているわけですけども、その艱難の中にある教会にこの 黙示録の示されてですね、そしてこの教会が今地上で、直面しているこの、まあ、苦しみといいますか苦難の意味ですねを、まあ、新旧約全体からこの解き明かしていると、ね、そしてその苦難の中で、まあ、クリスチャンがこのどういうふうにこの生きるべきかというですねことを語りかけて励ましているとですね、この私たちはこの神様を知らなかったら地上の苦しみはですね不運とか何かこう単なる不必要なこの苦しみと見てしまうところありますけども、しかしこのヨハネはですねこのクリスチャンの神の民の苦難というものが本当にこの天上における戦い、また地上における戦いというね、本当にこの宇宙的な戦いの中でですね、この見つめているというところがですね、非常に教えられるところです。12章1節にはですね、巨大な印が天に現れですね、一人の女が太陽を着て月を足の下にする。頭には十二の星の冠をかぶっていたとね、書いてあります。この一人の女というのは、この、まあ、イスラエルの民といいますかね、旧約が視野に入っておる。しかし、この、黙示録全体がですね、この、血縁的な民族としてのイスラエルというよりもですね、それを入れ物として、その中に民族としてのイスラエルの中に真のこの神のイスラエルがいるというところに焦点を合わせているというところがね、この黙示録のメッセージですよね。そしてこのその真の神の民は旧約の中にもあり、また新約の教会の中にあるというね、ことですね。一節の太陽を着て月を足の下に踏み十二の星の冠をかぶっていたというのはね、これはヨハネがですね、このエジプトのこのヨセフのですね、そういうこの夢をね、夢の出来事をこの念頭に語っていると思われますね。ヨセフは私は夢を見ましたよ、見ると太陽と月と十一の星が私を拝んでいるのですとね、そういうこの夢を語ったことがあります。この神の真のイスラエルの民ですね、人類の中で一つの神の啓示を受け取るための特別な民としてね選ばれて、そしてその中からですね、その先民の中からメシアが生まれてくるというね、そういうこの特権に預かったとね。でこの女は身ごもっていたがね、生みの苦しみといったように叫び声を上げたとね、この旧約アブラハムから数えれば2000年ですね、出エジプトから数えれば千数百年ですね、後にこのメシアが予言の通り誕生していくわけですけども、しかしですね、この堕落した天使であるですね、この三節ですね、サタン、大きな赤い竜ですね、にこの象徴されているですね、この悪魔がですね、このメシアをですね、この食い殺そうと、ね、していたと、ね、4節ね、竜は子を産もうとしている女の前に立っていた、ね、彼女が子を産んだ時その子を食い尽くすためであった、ね、子供の頃ですね、このよく川に魚を取りに行ったわけですけども、ある時にですね、 この蛇がドクロを撒いてですね、この草の上にですね、このおるのを見ました。でですね、その蛇の目と鼻の先にですね、このカエルがいるのをですね、見ました。何かこう蛇にこの睨まれたカエルというか身動きができなくなっているんですよね。この非常にこう印象的な情景、だったかですね。何かこう竜はですね、子を産もうとしている女の前に立っていたね。そしてですね、このイスラエルのこの中からですね、メシアが誕生しようとするときにですね、そのメシアをですね、この殺そうと、まあ、狙っていたということですね。それはこのイエス・キリストがこの今から2000年ほど前にですね、誕生されるときにね、ヘロデ王はですね、このメシアを殺そうとしてね、この狙っておりましたけど、それが分からなくなったためにですね、その年から換算してこの3年以内ほどの子供たちをですね、その地域の子供、まあ、皆殺しにしたというね、そういうまあのことがありました。しかしまあこの神様導かれてですね、イエス様の家族はエジプトに逃避行し、そして、ナザレにこの住まわれたとですね。しかしこの悪魔はですね、さらにこの当時のこの王たちだけではなしにですね、この宗教腐敗した宗教指導者たちを使ってですね、そして嫉妬の思いを起こさせる、そしてまたこう十字架につけるね、十字架につけろとね、このバラバではなくこのイエスを十字架につけようとね、そのようにこの追い込んでですね、この十字架に、このつけるというね、出来事をしもたらしましたですね。しかしですね、このキリストはこの敗北と見れるですね、十字架の出来事を通してね、勝利をし、またこの復活のですね、昇天をね、この経験をされた。五節を見るとですね、この女は男の子を産んだ、メシアが誕生し、そしてこの十字架の出来事をですね、勝利を得られて、そしてその子は神の身元を御座に引き上げられたとね、十字架の出来事が完成したわけですよね。そしてですね、この七節からですね、九節を見るとですね、この戦いはですね、地上におけるこの出来事でありましたけれども、同時に天的な宇宙的な戦いね、このミカエルとね、そしてこの竜が戦ったね。そしてですね、この十字架の勝利を通してね、このサタンは勝つことができず、いる場所がなくなった、ね、こうしてこの巨大な竜、悪魔とかサタンとか、あるいは古い蛇ね、これはですね、この創世記の三章のですね、エデンの園におけるこの蛇のですね、ことがこの念頭に置かれてますよね。本当にこの女は蛇に行ったとね、この蛇が一番狡猾であったとね、本当にこうそのようにしてですね、この人類を誘惑して罪の中に陥れた、この惑わすですね、このサタンの働き。しかしですね、この十字架の出来事を通してですね、その罪の問題もですね、この贖われ、そしてこのサタンはですね、この10節11節にあるように、この常に この人類を訴えてね、告発して、そして責め立てているですね、そのサタンはその根拠を失った、ね、いろいろですね、この私たちは罪の中に罪の思いを持ち、そういう傾向を持つもの、肉を持つものですけどですね、しかしですね、その問題もですね、十字架の死と葬りと復活の力によってね、この克服されている、また解放されている。罪の死の法則が働きますけれども、同時命と御霊の法則が働くようになっているとですね。そしてですね、11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のように彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったね。このことはですね、この12節から終わりまでのこともですね、背景にあると思いますね。悪魔はですね、この十字架のですね、子羊の贖いの御業によってね、この敗北を喫しました。決定的な敗北を喫しました。で、最後のですね、力を振り絞ってね、このどう言いますか、最後の抵抗、敗北は決まってるんだけどもですね、この神の民を道連れにしようとね、激しく怒ってこの戦っているね。13節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけたね。このメシアの民をね、この求心役の真の神の民、そして教会をね、追いかけたね。この一世紀の時にはですね、ローマ帝国を通してね、の大迫害の中でね、この殲滅しようとしているしね、歴史の中でもですね、いろんなところで迫害、この日本の国家神道の時代、またドイツのヒトラーの時代とかね、スターリン、ソ連のスターリンの時代とかね、いろんな形でね、このしかし14節、しかし女を大鷲の翼を2つ与えられた、ね、自分の場所である荒野に飛んでいったと、ね、そのように書いてある、ね、この神様はですね、この出エジプトの出来事の時にね、この神の民をね、鷲の翼、ね、乗せてですね、そしてこの保護されたというね、そういう箇所がありますね。で、神様はですね、本当にですね、この神の民をね、迫害の中にあるけれどもですね、その神の民にですね、保護を与えられる。そしてですね、このエジプトのですね、銃の災害、患難の中にある民をですね、市内のアダノに運んで礼拝させられたようにね、神の民をですね、神様の臨在の中に、交わりの中にね、保護される。それはですね、週末においては一時と二時と半時の間ね、これはですね、一時を一年と指すと言われてますけれども、三年半ね、エジプトでは430年、バビロンでは70年、週末の大患難はですね、三年半ね、このサタンのですね、蛇の前を逃れ養うためであったとね、いろんな迫害をね、歴史始まって以来大患難の、ね、中でですね、守られるとね。15節、ね、ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろに吐き出し、彼女を水で押し流そうとした、ね。まあ、先日はこの西洋の方でですね、本当にすごい集中豪雨があってね、この歴史始まってないような、そのような町を飲み込むような、台湾でも一つの町や村がですね、全部飲み込まれたというような記事がありましたけども、本当にですね、そのような経験ですよね。この川のよう、川に飲み込みとね、これは出エジプトのこの出来事が念頭にあると言われてますけども、本当にですね、この神の民はですね、航海でですね、この押し出されて、このその海に飲み込まれようとして、しかし神様はですね、その海を二つに分けてね、道を切り開いて、この荒野へとですね、 導かれた、ね、そして彼の神のための敵であるエジプトの民は軍勢がですね追いかけてくるのを飲み込まれたとありますけれども、本当にですね神様はそのような形で、ね、奇跡的な介入を持ってね、そしてこの保護されるね。でこの竜は本当に激しく怒ってね、この道連れにしようとしてね、本当の迫害をするわけですけれども、このイエスの証を保っている者たちがいるとね。この患難の時代、苦難の時代で、しかしですねこの神様はそこでですねいろんな形で保護されるとね。しかしその保護の中でですねこの神の民はですねこの11節にあるようにですね子羊の地に根ざして、十字架に根ざして自分たちの証の言葉をですね語ることを惜しまない、やめないということですよね。もしここでですねこの偶像に頭を下げさえすれば安全だよとかね、何かこうここでですねこの不貧困とか、あるいはこう妥協すれば家族も命も守られますよとかね、いろんな形でですねこの患難の時にはですね甘い餌をですねサタンは差し出しますけれども、しかしですねその時にもですねこの神の民はですねカルバリのこの子羊の在り方に倣ってですねこの勝利をする、ね、どのように勝利をするかというとね、死に至るまで命を惜しまない形で勝利をする、ね、彼らは殉教をこの恐れないというね、この肉体の命を取ってもね、魂の命を取るものをね、この恐れてはならないと、イエス様は言われましたけどもですね、本当にそのような形で、この患難の時をね、苦難の時期を、この、乗り越えていくというね、そういうこの励ましをね、このヨハネはパトモスからですね、この、一世紀の苦難の中にある神のために、この語りかけているということですね。それは私たち対する語りかけでもあり、終末の予表でもあるということですね。この言葉を心留めながらですね、本当にこの子羊と自分たちの証の言葉の上に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかったとね。このようなスピリットでね、また一日一日導かれていきたいと思いますね。では、本音の時計を持ちましょう。